自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回はまずリスナーさんからのメッセージをご紹介いたします。
はい、
タツさん、女性の方からのメッセージです。ありがとうございます。第115回家庭菜園2024年秋の回を聞きました。鹿の鳴き声の真似上手です。鹿と知恵と体力の比べ合い、ネット張りお疲れ様でした。雪がたくさん降る場所の菜園は大変、広い場所の確保といろんな野菜ができた2024年の菜園の大成功、おめでとうございます。じゃがいもの後作はネギやリークがおすすめです。来季は一部の場所でもいいので検討してみてください。寒さにも強いです。あとは大きな大根ができるといいですね。イキさんのヘチマ栽培の結果を聞けました。お花と葉っぱの緑が楽しめて、目的だったベランダのグリーンカーテンがちゃんとできてよかったです。大成功ですね。ゴーヤは気温の高い暑い場所ならうまくいくのではないでしょうか。いつでも計画は楽しいものです、というメッセージですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
冒頭ね、2024年秋の回を聞きました。
はい、
いつも遅れ気味にはなってますが、
はい、ちょっとタイムラグはありますが、
はい、なんだっけ、じゃがいもの後作ネギやリークがおすすめですって、うんうん、リークって何かなと思って調べたら、リークっていうのは別名西洋ネギ、
うんうん、はい、
って書いてあります。ネギやリーク、あ、ネギやネギ同じかわかんないですけど、タツさん、
なんかちょっとだけ違う感じでしたね。私も調べましたけど、
うん、リークってあんまりわかんなくて、
あ、私もわからなくて調べて、そう、まあまあ、あの、要はネギなんですけど、
要はネギなんだ
、はい、
まあね、タツさんイギリス在住なので、あの、はい、まあ、そういうリークっていうものがあるんでしょうね、うん、よく食べ、
う
ん、
そうです。
はい、
長いネギではなかったですね。
長いネギではない。あ、短めの。
短めのネギだった気が。はい。
そうね、うん、あとね、あの、ゴーヤの話も、ことを書いていただいてますけど。
あ、そうですね。
その時って、あれですかね、グリーンカーテンの話をして、ゴーヤの話をしたんでしたっけね。
いや、ヘチマができなかったので、今度はゴーヤを育ててみたらいいかなって。と思ってるみたいな話をした気がします。ああ、そんな話を
多分イキさんがしてくれたんですよ。
あ、そうです、そうです、そうなんですよ、ね、
気温の高い場所ならうまくいくらしいですけど、
はい、
ですけどっていうか、先日ね、北海道で猛暑だったんですよね。
あ
収録時点は7月28なんですけど、
はい、
うん、7月24日がすごくて、
あ、
まあ、札幌35度に、ですけど、これね、北見がね、北見39度記録、やばいですよね。
怖いですね。
もうだから、もう北海道でもね、暑さ任しとけ状態になってきて、
ね、任せとけ。
もう今日気候が変わってきてますね、本当にね。
うん、本当ですね。
だからゴーヤもいっぱい作れるのかもしれないですね。
いずれは作れるようになるかもしれないですけど、そうならないでほしいですね。
どこ行って、僕も今作ってるんですけど、
ね。あ、そうなんですか。
一株、一粒、うん、種をね、あの、種の交換会で、あの、スクール生と毎年種交換会をしていって、
はい。
福岡の方が、ゴーヤ送ってくれたので、ゴーヤの種、何粒か送ってくれたので、はい、一粒育ってますね。
おそうなんですね。ちょっとね、後ほど詳しく伺おうと思いますけど。
はい、はい。
はい。まあ、タツさんのこのメッセージで、昨年の三栗さんと、はい、私の 菜園の振り返りができました。
はい、
はい、トスさんありがとうございます。ですので振り返ったところで、では今年の家庭菜園について詳しくお話ししていこうと思うんですけれど、
はい、
じゃあまずは、はい、パーマカルチャー研究所の家庭菜園はどのような状況でしょうか。
はい、今年もいろいろやってますよ。
ねえ、昨年すごい種類育ててましたよね。
あ、そうですね。昨年何種類って言ってましたっけね。60何種類
でしたっけ。
何種類って言ってましたけど、今年はさらにですね。今のところね、78までは覚えてますね。
すごー、増えてます。
めっちゃ増えてます、ね。はい。で、まあ、面積的には去年と同じで、まあ、毎年ね、なんか、いろいろやりたくなるんですけど、はい、今年の挑戦テーマっていうほどではないんですけど、今年は全部種からやるっていうね。
お、
苗を買わないっていう挑戦をしてますね。
それはまたどうして、
苗高いんですよ。
あ、そうなんですね。
苗ってね、例えばね、ナスをいっぱい作ってみたいなと思って。
はい。
うん、まあ、うまい人はね、一株から100本取ったり、まあ、農家さんレベルかもしれないですけど、
すごい。
するんですけど、まあ、僕はそんなうまくないので、株数を増やすしかないですけどね。
うん、うん。
そしたらね、一株最低100円なんですよね。
ああ、うん。
ナスがね。で、10株ぐらい、いや、もうちょっと本当は20株ぐらい欲しくて。
はい。
そしたら、なんか、ナスだけで2000円じゃないですか。
はい、はい。
なんか、嫌じゃないですか、ね。で、種を買うと、その袋、なんか300円とか400円で、まあ、20粒以上は大体入ってるんですよね。
うん、うん、うん。
うん。で、そんな感じで、やっぱり種から育てる方が、安い。
はい、はい。
けど難しいんですよね。
そうですよね。
うん。だからホームセンター行って、苗、バンバン売ってるんですよね。5月ぐらいから札幌の場合は売ってるんですけど、5月ってまだ種、僕巻いてもいないっていうか、5月頭に予約巻き始めるんですよね。
はいはい。
したらまだ、こう自分家の種のやつは、地中に埋まってるか、もしくはようやくなんか、芽が出たとか双葉が出始めたとかいう時点でホームセンターに行くとすごい立派な苗が売ってて、
うん、
なんかすごいやる気なくするんですよね。
あ
がっかりするっていうか、うちのまだこんだけかよって思っちゃうんですけど、そのがっかりに負けずちゃんとゆっくりでいいから育てるっていうことを今年はやってますね。
うーん、無事芽はしっかり出て。
あ、無事でもなく。
はい。
ナスに関しては、もうね、出たと思ったら、ナメクジですね。ナメクジが今年は多くて、この双葉でこう出た2枚を、その2枚で食べられて、なんか茎だけになってもうそれ以上、それで枯れるみたいな。
ナメクジって、葉っぱ食べるんですね。
食べれますね、なんかね。それでね、5月2日ぐらいにナス巻いたんじゃなかったかな。で、なんかナスってすごい遅くて、僕が見た感じ、発芽というか双葉になるのに12日ぐらいかかるんですよね。
はい。
だから5月2日に巻いて、14日ぐらいに出て、ナメクジに食べられて全滅みたいな。もう一回5月16日に巻いて、で、出てきて、だけど半分食べられて、また5月26日に、もう一回、ナスの種まいてみたいな、ことをね、やったんですよね。それがすごい、大変というか、なんか。
はい。
まあ、で、結局そうやって、頑張って育ってたやつを、ちゃんと苗になり、で、その苗を畑に植えたら、もうものすごいゆっくりですけど、育って、で、まあ、多分ね、8月になったら、多分これが配信されるぐらいの時にはようやく少しずつ取れ始めるんじゃないかなって感じがします。
じゃあ、何株ぐらい できたんですか、うまくは。
あ、結局ね、20株ぐらいでき
た。
で、まあ、それはね、ナスの話なんですけど、
はい、
あの、いろいろ、とにかく、種類をね、種類を増やすことで経験を、1年間の間にできる経験を増やそうと思ってるので、
はい。
いろいろやって、今年ね、あの、今年初挑戦はメロンですね。
おー、
去年ね、スイカが意外にうまくいったから、スイカとメロンを、結局4株ずつぐらい。これも種からですね、種買って。
すごい。
で、苗やったら、スイカはね、今すごいいい感じで、メロンも多分1個は食えるんじゃないかなっていう感じになってて。
へー。でも種からあのでっかいスイカやメロンができていくんだっていうのがすごいですね。
そうなんですよ。それがね、ほんとなんか感動しますよね。だから種からっていう、種からやる感動を今年はすごい味わってる感じですね。
スイカやメロンは育ちは早いんですか？
いや、もう遅くて。
ああ、やきもきしますね。
そうですね。7月になってからようやくなんかいろいろ茂り始めるっていう感じで、6月いっぱいはね、なんかもう寒い日もあるから、これほんと大丈夫かなって、このまま枯れちゃうんじゃないかっていうぐらいね、大きくならないし、なんかヒョロヒョロしてるしって感じ。
わぁ。
それがね、なんとかなっていって、で、まあやっぱりね、主役はその夏野菜、ナス、キュウリ、トマトっていうのがなんとなく夏野菜の主役かなと思ってるんですけど、うんうん、ちょっと今度キュウリの話をしたいんですけどね。
はい。
まあ、キュウリも、同じように種から育てたんですよ。
はい。
で、今年は、あ、去年ね、キュウリ育ててたら支柱が崩壊したので、今年は支柱から気合を入れてね、ちゃんと倒れない支柱を作って、まあ今もうまくいってるんですけど。
はい。重みでですか？
重みですね。ね、巻きついてどんどん実がなっていくので、
はい、
どんどんこう、想定してなかった。まあ想定してる、想定できるんですけど、やっぱね、想定できなかったんですよね、去年はね。
はい、
そんなに重くなるっていう。だから、ちゃんと支柱もしっかりして、種からやって、それはね、そんなに食べられすぎることなく、うまく育っていって、うん、順調にツルが伸びて、割とジャングル気味になってきていいなと思っていたのが、まあ7月頭ぐらいで、
はい、
どうかなと思って見てみたら、キュウリって、雄花と雌花っていうのがありまして、
うんうん、
両方黄色い花なんですけど、雄花はオスですね。で、雌花がメスで。雌花のところの実が大きくなってキュウリになるんですけど、
はい。
雌花が咲かない問題が発生しまして。
お
ー。だから、ただジャングルを育ててるっていうね。
はいはいはい。
状態に、キュウリジャングルをただ育てて、キュウリの実はならないっていう状態に、7月頭ぐらいになったというか、気づいたというか。
ああ。
で、まあ、キュウリジャングルがそれなりにできたので、
はい。
まあ、いい感じと思って、こう中身、こう葉っぱをめくりながら、こう、雌花を探してたら、雌花は全くついてなくて。そういえば、去年、イキさんが、ヘチマで雌花がつかないんです、雄花しかならないんですって言ってたな、というのをその時思い出してたんですよね。
あ、はいはいはい。
そうだったんですよね、イキさんで。
そうでした。そうでした。私はプランター菜園なんですけど、一つも雌花が咲かなかったです。
ね。で、なんかその時すごい、あ、そうなんですねって言いながら、僕はあの時一言だったんだなってことに気がつき、
うんうんうん、
その話を一言で聞いてって、ある意味で。で、自分の身に降りかかってきて、これはもう、なんてことだなって、これはもう、イキさんすごいがっかりしただろうな、ということを思いながら、はい、どうしようって、すごいまた、検索をかけたり、検索したり、チャット GPT に聞いたり。
だけど自然のことだから、わからなくないですか？
あ、チャット GPT はね、僕の理解によれば、 あの、インターネット上のあらゆる情報を網羅して学んで、それをまとめてるので、チャット GPT も一応わかる。
あ、
のかなと。
ああ、その、雌花を咲かせる方法っていうのを提示してくれるわけですか。
そうです、
ね。あ、え、じゃあ私も調べればよかった。
あ、多分ね、できると思いますよ。
うん、そうなんですね。もう私も自然のことだから、そんな雌花を咲かせる方法なんてないだろうってどこかで思っていたので。
あ、そんなイメージはあります
よね。しなかった。
うん、結構ね、あの、的確、まあ、合ってるかは分かんないんですけど、あの、結構、説得力のある答えを返してくれるんですよ。
ああ、じゃあ方法が分かったんですね。
そうですね。あの、結局、まあ、いろんな方法出てくるので全部試そうと思って、
はい、
まず水不足ですとか、いう情報があるので、水をやったとか、肥料不足ですっていうか、あの、肥料、あの、まあ、化成肥料は使ってないので、有機肥料。でやってるんですけど、有機肥料を根元に与えてとか、あと風通しが必要ですって言うから、葉っぱをね、ちょっと何枚か切って、ちゃんと風が通るようにするとか、あとは、あとね、あの、また、イキさんのことを思い出した、の、摘心するっていう、
はいはいはい、
ツルを摘心する。だから、こう伸びてるツルをちょきんと切っちゃうと。
はい。
うん。そんなことやっていいんですかって、イキさんあの時おっしゃってたと思うんですけど。
ドキドキしました。
ね、もうね、僕も、いや、これ本当にいいのかなと思いつつ、そのね、一本伸びてるやつは親づるっていうんですよね。
うんうん、
で、その親づるを、摘心、もうそれ、バチンと切ってしまうと、子づるっていうのが、脇芽っていうかね、
うんうん、
あの、子づるが、その親づるから子づるが、また、ツルを伸ばし始めると。その、子づるとか、で、さらに子づるから孫づるってね、あの、まあ、ツルがどんどん出ていくんですよね。
はいはい、
うん。で、あの、雌花は子づるにつくんだよっていう説もあって。
おうおうおう。
で、まあ、だからそういうのを見てて、とにかく親づる切っちゃって、で、子づるを観察して、っていうのをね、ずっと毎日毎日観察してたら、ちょっとずつね、雌花が出てきて、
はぁ、
来た来たってなって、で、無事、確かに、子づるにいっぱい雌花ついてたんですよね。だから、まだ成長途上だったっていうことかなと思ったんですよね、それはね。だから、親づるがこう伸び、それは摘心して、で、子づるが伸び、その子づるに雌花がつく。
うんうん。
っていうことかな。あとは、あの、親、雄花が先につきますっていうのは、いろんなところに書いてあって。
はい。
だから、ちょっと、待てよと。落ち着けよっていうことだったのかもしれない。まだ早かったのかなと。期待が早かった。
うん。
なって気がしましたね。
三つくりさんはキュウリは初めてなんです
か？いや、初めてじゃないんですけど、なんかね、今年すごい、去年にも増して毎日のように畑に行って、まだかな、まだかなってやってるんですよね。だから、ちょっとなんか期待しすぎたのかもしれない。
ああ。じゃあ昨年はそんなに気にしてなくって、いつの間にか雌花も咲いててっていう。
多分そんな感じだったような気がします。
ああ。
いや。
よかったですね、でも。
よかったですね。そう。
はい。
で、まあ、今もキュウリは収穫もできてるんですけどね。というのが、ね、今7月末現在の状況で、
はい、
どちらかというと勝負はここからで、ここから冬野菜、大根、白菜、キャベツ作るっていうのが、なんか、僕的には今年本当の勝負が始まる。気がしてますね。
そうですよね。冬のための食材ですもんね。
うん、そうそう。そっちがね、そう、冬重要ですからね。
うん、
夏はね、まあ、なんかできるんですよね、
うんうん。
夏はできるし、もしできなくても、あの、いろんなところで。なってるから、まあ、スーパーでも安く売ってますし、ね。
はい。
だから、冬が、これからが本当の勝負だなって思ってます。
たくさんできればできるほどいいですもんね。
ね、そうなんですよね。冬本当にね、保存、秋にとって保存し続けるしかないので。
はい。
はい。はい、だから、もう少し、どうなるかなって感じですね。はい。という、感じなんですが。
はい。
イキさんも今年やってますか？
今年やってます。はい。
はい、
あの、プランター菜園を やってまして。
キさん、はい。
はい。
いかがでしょうか。
あのですね、以前から三つくりさんにですね、
はい、
あの、葉物野菜は、できた分すべて食べられますからって、なんか何回かお聞きしたことがあって。
そうですよね。はいはい。
はい。で、葉物野菜はこれまで作ったことがなかったので。
そうですよね。うんうん。
じゃあ作ってみようと思いまして。はい。今年初めて、リーフレタスと水菜の葉物野菜を育ててます。
一緒に、一緒にっていうか、はい、あの、鉢が、鉢プランターが。
プランター
同じプランター。
プランター別々です。
あ、別々なんですね。
はい。まあ、隣同士ですけど、別々のプランターに、リーフレタスと水菜を育てていて、
はいはい、
で、あの、リーフレタスの土は、
はい、
昨年育てたヘチマで使っていた土に、あの、肥料を入れて、
はいはいはい、
で、あの、再利用してるんですね。
はいはいはい、
で、あの、水菜の土は、もうその、もともと持ってる土が、なかったので、水菜の土はもう新たに買ったもので、
はいはい
はい、はい、育て始めたんですけど、
はい、
そう、私もですね、三つくりさんと同じく、種から育てるということを、
はい、
やりました。
あ、はい、はい、はい。
苗を最初探したんですけど、見つからなくて、
ああ、そうなんですね。
はい。で、園芸店に行ったら種が売られていて、
うん、
で、まあ、種から育てるのもそんなに難しくないですよっていうようなことを教えていただいたので、あ、そうなんだと思って、
はい、
で、種から、
はい、
あの、育て始めたんですけど、
はい、
やっぱりドキドキしますね。
ドキドキしますよね。
ドキドキします。まず、あの、種の巻き方ってこれでいいのかなっていう。
全然わかんないですよね。
はい、こういう巻き方でいいのかな。一応、園芸店の方に教えていただいて、
うん、
はい。ちょっとこう溝を作って、
はい、
そこにパラパラーっと、すじ巻きっていうんですかね。
あ、すじ巻き、はいはい。
はい。さーっと巻いていって、で、土を軽く被せて、うん、で、ちょっとこう押さえる。
うんうんうん。
っていうことをして、
はい。
で、これから芽が出てくるのかなっていうのを。
すごい不安になりますよね。
はい。もうドキドキしながら、待って、で、初めて、何日後でしたかね、
はい、
ちょっとちゃんと数えてないんですけど、一週間後くらいだったかな。もうちっちゃい、
うん、
すごいちっちゃい芽が出てきてくれた時にはもう、うん、もう本当、はぁって胸が弾みました。
はい、いやいやいや、本当、うん。
はい。
そうですよね。僕も毎年同じことを繰り返してます。気持ちの動きで
。はい。あー出てきたっていう感じで感動しながら、
うん
で、それから、まあ、だんだんこう育ってきてくれたんですけど、
はい、
やっぱ細いんですよね。
そうそう。
なんか細くて繊細なので、うん、なんか、これ、もうちぎって食べていいのかな、どうなのかなって思いながら。
大丈夫。
まあでも、そう。だけど、まあ、ちぎった方が次が出てくるだろうなと思って、で、食べたんですけど、リーフレタスはですね、初めて口にしたときは、
はい、
なんだか苦かったです。
苦かった。はい、
まあ、土の影響なのかなっていう感じがしてるんですけど、その再利用の土なので、リーフレタスの方は。はい。
はいはい
はい、水菜の方はもう本当に、あ、水菜だっていうのを感じながら食べたんですけど、
はいはい、
で、まあもちろんプランター菜園なので、少量しか取れないんですけど、
うん、
そう、でも少量でもこの自分で作った野菜を食卓に出すっていうのが、すごく、うんうん
ね、
はい、もう幸せな気持ちになりますね。
ね、もうなんか、感動しますよね。
そうですね。もう、量はあんまり関係ないですね。
そうそうそう、量ってあんまり関係ないですよね。
そうですね。
もう、何ヶ月かかけて育てたものって、
はい。そうですね。なんかこう、じっくり味わいますね。
ね、うんうんうん。
はいはい。
なんか、喜びですよね。
うん、
なんか、その辺のスーパーで買った野菜を食べる。時とこの噛み締め方が違う
時。違いますね。
なんかゆっくり食べたくなるじゃん。
そうですね。なんかそうなんですよね。
うん、
いや良かったです。
今も
はい。
なんか毎日ちょっとずつ食べられるような感じなんですか。
あ、はい、 そうですね。その後ですね、梅雨末期の雨が結構続いて、で、ようやく止んだなっていう朝に、プランターを、まあ、しっかり見たんですよ。
はいはい、
ずっと雨続きだったので、まあ、水もあげなくていいし、そんなに見てなくて、
はいはい、
で、そのようやく雨が止んで、プランターを見たら、はい、リーフレタスがですね、ほぼ食べられてたんです。
虫ですよね。
はい、さっき三つくりさんがおっしゃってたように、うん、なんか茎だけになってて、
はいはいはいはい、
私衝撃で、
うん、
雨降ってたじゃんと思って、
うん、はいはい、
で雨の間も、え、虫が活動してたってことと思って、
うん、
まあどこからやってきたのかわかんないんですけど、青虫2匹がですね、元気にうごうめいてたんですね。
撮ってました。
はい。でも、プランターで、生えてるリーフレタスは、
うん、
3箇所ぐらいなんですけど、
はいはい
はい、もう2箇所は全滅で、あとの1箇所は残り2枚をこれから青虫が食べてやるぜみたいな感じで、うごめいてたので、
はいはい、
キャーと思って
、
で、ちょっと青虫を他の土の場所に追いやって、
うん、はいはい、
どうにかその残り2枚は守ったんですけど、
はいはい、
でもやっぱりちょっと元気がなくなってはいたので。
ありますよね、うん。
はい。結局今リーフレタスは壊滅的な状態になってるので、はい、もう、はい、レタスを取れるっていう状態じゃなくて、もうほとんど枯れかかっているので、
はいはいはい。
また秋に種をまいて、
うん、
はい、秋以降も育てられるっていうことなので。
うん、そうですね。う
ん、はい、
まだ種てればもう一回何回も巻いても大丈夫そうな気します。
そうですね。ただ夏はベランダが南向きで結構日差しが強いんですよ。
なるほど。
なのでもう、はいはい、秋にやった方がいいかなって今思ってますね。
そう、
ただ水菜は結構育ってくれてます。
あ、そうですか。はいはい、
はい、
いや、
そんな状態でもう本当にいろいろとこう心が動きながらプランター菜園してます。
ああ、そうで、いや、もうなんか今の話聞いてるだけで面白かったです。
本当に、青虫どこからやってきたのかなっていう。
蝶々が飛んできて、卵を産んで。
そうですよね。でも確かにそうですね。さっきも蝶々がちょっとひらひらベランダ近くを回ってたので、
多分
あいつだなと思って。そうなんです。そんな状況です。
いや、面白い。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。ね、リスナーの皆さんはいかがでしょうか？家庭菜園している方がいらっしゃいましたら、ぜひ、うちはこういう状況ですっていうメッセージをお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、
聞かせてください。
聞かせてください。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。